そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いよいよ来週は夏コミですよ。
今年暑そうですね。
またね、雲できたりするんですかね。
雲だけじゃなくて雨降ったりするかもしれませんよ、今年の暑さだと。
汚ね
え。そこアニは例年夏コミには出ておりませんので、会場に行ってもお会いできません。冬コミにはね、申し込みたいと思ってますんで、もし当選したらそちらでお会いいたしましょう。ということで、今日の特集は新番組からオーバーロード。
モモン様。
はい。まあね、たくさんある新番組の中からなぜ、オーバーロードを選んだのかっていうと、まあね、今回の特集聞いていただいてもらえればわかるんじゃないかと思います。今日の特集は
オーバーロードです。
少しずつ伸ばすけど、振り向かず進む君の明日に、僕がいないのは今日でも終わりにしたいから、
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。
声優、岡野康介の自主イベント、岡野康介2015 in 関西。8月22日土曜日。ロッコーメイデンボエッジで開催。朗読とライブの2公演。詳細、ご予約は、岡野康介 .com で。私、三浦真奈も出ます。
そこアニ。
さあ、ということで、オーバーロード特集です。原作は丸山くがねさん。
ムチムチプリリン先生。
いわゆる、こう、ナロー系と呼んでいいんですか？
はい。
小説家になろうサイトからの、デビューということで。
最近多い気がしますね。
はい、多いですね、実際ね。うん、しかもアニメ化多いですよね。まあ、それだけこう人気の作品だったということだとは思うんですけれども、大幅に加筆だけじゃなくて、キャラクターとかも追加されているということで、小説版の方が、を原作として、今回のアニメになっているということですけれども、書籍版は2012年7月に刊行されて、現在9巻が出ているというところなんですけれども、私ね、小説版、とりあえず1冊ぐらい読んでみないとと思ってですね、買おうと思ったら売り切れてるんですよ。
うちもでしたね。
やっとね、どうもね、再販版が店頭に出回り始めた頃らしいんですよね、どうも見てると。
あ、重版したやつが、は
い。らしいんですよ。なので、うん、もう少しすると地方でも手に入るようになるのかなっていう。い
や、だって池袋のアニメイト、ゲーマーズか、ゲーマーズ行った時に9巻しかないみたいな。はい、オーバーロードっていう、こう、コーナーはあるのに、9巻しかなくて、うん、他の巻どこ行ったんだよ。このスペースは多分あったんだろう。
めちゃくちゃ売れたらしいからね、アニメ化して。
いや、気になりますからね。
これ、読みたくなる気持ちわかるよね。
そうですね。読みたくなっちゃいますね。で、さっきも知りたいし、多分、やっぱ小説だから、アニメだとやってないところあるんだろうな、みたいなね。
なんていうのかな、描き方見てると、
うん、
小説版なりの楽しさっていうのが絶対このアニメにはあるだろうなっていうのを感じさせるようなアニメ化になってる気がする。
なんかね、すごい主人公いろいろ考えてそうですしね。
うん。っていうのがあって、まあ読んでないんで私何とも言えないんですけれども、ぜひね、店頭で見かけたら手に取って、購入したいなと私は思っているところですけれども、そのきっかけとなったといえばこの結局アニメなわけですよ。
そうです。アニメやらなかったら知りも知らなかったんです、
ね。いや、知らなかったですね、正直ね。うん、今回もコメントいただいておりますので、まずはコメントからいきましょう。
ふしゅんさんからのコメントです。
最初ログホライズンとソードアートオンラインを合わせて2で割ったものと思っていましたが、そこに魔王がプラスされまた別のテイストになっているなと思いました。他の作品と異なる点といえば、主人公のモモンガことアインズ・ウール・ゴウンだけがゲーム内に取り残されて、従う者は自分たちが作った NPC のみ。この NPC も独自の思考を持ち動き回るし、モモンガへの忠誠心も気持ちいいほど持っている。今のところモモンガたちがチートすぎますが、まだまだ始まったばかり。モモンガ以外のプレイヤーがいるのかどうか、紛れ込んだ世界は本物なのか、この先の展開が楽しみです。ありがとうございました。
ログホライズンとソードアートオンラインを2で割ったものと思っていたらみたいなね、気持ちはわかりますよね。
まあだいたいそんな感じの説明になっちゃうなとは思うんですけど、まあ別物ですねこの3つとも。
あのね、これお互いでも言いましたけど、そのもうこの手の作品ってネタ切れしてんじゃないかと正直思ってるわけですよ毎回ね。
言うてね、あの SAO が一番最初ってわけでもないですからね、はい、
そうですそうです。
ちょっと前にドットハックとか、うん、なんかその前とかにも絶対何かしら SAO がありそうです
よ
ね、
はい、ドットハックよりも前の作品もありますから、まあ取り込まれ物的な感じだけで言えばたくさんあるので、でしかも今どんどん量産されてるわけでしょ。
そうですね、
うん、だからどれだけ新しいものを見せてくれるのかっていう部分なのかなと思ってたんですが、
うん、結構アイデア勝負になるところありますよね。
あのね、意外とこれ古典なんじゃないのって思って。
ほう。
あの、なんていうのかな、テーブルトークロールプレイング RPG の雰囲気をすごく漂わせてる気がするんですよね。
なるほど。あ、なんかこう魔王っていうロールを演じている主人公って感じはありますよね。
うん、あのゲームからと、そのいわゆるその、ね、PC とかそのファミコンとかいわゆるそっちのテレビゲームっていうよりも古き良きロールプレイングゲームみたいな感じっていうのを味わってるかなっていうね気がするんですよね、うん、
確かにあのモモンガが周りに喋る時とで自分の独白のシーンとのあのギャップはなんかあれですよね、ロールやってる時とそうじゃない時みたいな、
あのする GM がいてねっていうさ、うん、感じがあるのかなっていう気がしてですね。まあ設定だけ言えばモモンガさんが取り込まれてしまうわけですよね。取り込まれたの、うん、あれって
サービス終了と同時に知らない場所に紛れ込んだって感じなんですかね。
自分たちのギルドごとですよね、言ってしまえばね、うん、しかもギルドのシステム全部そのまま持っていって別の世界に転移しているみたいな風に取れますよね、あれはね、
うん、
ゲームの中に取り込まれたというよりも VRMMORPG ユグドラシル
なっけ
の、サービス終了時に残っていたプレイヤーだ、残っていたプレイヤーが彼一人だったのかどうかもよくわからないわけですよね。
まああのアインズールゴーンの中では彼だけだったんです ね、 ですね、とりあえず
今のところはね、まあ、この後いや絶対この話ってどっかで出てくるはずだからさ、寝ないわけないじゃない、
どうなんですかね、
いやわかんないけどね、
まあ、でもモモン様は他に同じぐらいの力を持ったプレイヤーがあることを警戒して動いてはいますよね。
そうですよね、
その探したいけどもし敵対する場合はやべえっていうのもわかってるからうまく立ち回ってますよね、
うん、そうなんですよね。まあ一人だけ残ってしまった彼が、彼のギルドごとその転移してしまった世界なんですけれども、これ1話のさ描写って最初分かりづらいとは思うんだよね。こう改めて見直すと分かるんだけれども、そのモモンガさんまず何を最初にしたのかって言ったら自分たちの、ギルドを隠すところからスタートしてるよね。アインズウルゴウンそのものを
気がついたら知らない場所にいた、とりあえず隠れようっつって様子を伺おう、
襲われないようにするために自分たちのギルドをまず隠すところからスタートってすごい
偉いですね。
ま、ねえ、まずそのね、その自分がどうなっているかっていうことをその1話の段階で一生懸命調べつつ、それで何よりも襲われないようにするために、やることをやっとこう先にっていうね。
なんかこの だってこの世界がまずその飛ばされたかもしれないっていう分かるところが、あのアルベドの胸を触ってそれだけのことが分かったことに私は衝撃を受けて、18禁行為ができる点でこれは新たなユグドラシルじゃないなってすごい判断だなと思って、なんか普段ゲームとかあんまりやらない私としてはこれだけでこんなに分かるんだっていう衝撃がありました。
倫理コードが解除されてるんですよ。でも、まあ、実際その多分触ってみた感じが妙にリアルっぽかったんじゃないんですか。その今までのゲームの中で味わったことのないものが、その匂いとか、
うん、
重さとかいうものに、あったんじゃないかと思って、ただそれをすぐその、ね、切り替えて、どうしていこうっていうふうに切り替えられた、ま、それをこう、あの世界でこう生きていくためにまずどうしていく言ったらいいんだっていうところに切り替えられたのはすごい早いよね、頭の回転っていうのかな。
水玉ハリアーさんからのコメントです。ゲーム世界へとらわれる作品はこれまでにいくつもありますが、まだこういう方向からの描き方があったかと驚かされました。まず真っ先に印象に残るのはプレイヤーの名前、とってもリアルです。確かに現実のオンラインゲームではこういう変な名前のプレイヤーばかりですよね。この手の作品としてカッコつけずに主人公の名前がモモンガであったのは、見た目とのギャップも含めてとてもインパクトがありました。ギャップといえば表の声と心の声の差もいいですね。部下たちの前で威厳を見せる声はカッコいいです。部下たちとのやりとりにおいても自分の行動を勝手に勘違いして部下たちが持ち上げていたり、やはりこの作品の肝はギャップによるカッコよさなのかもしれません。カッコよさの中に笑いあり。果たして他のプレイヤーもこの世界に来ているのか、なぜこうなったのかという世界の謎よりも、モモンガたちがどのようにこの世界と関わっていくのかがとても楽しみな作品です。ありがとうございました。
プレイヤーの名前。
モモンガ様。
まあ、モモンガとかいますよね。ヘロヘロさんとかね。
なんか食べ物の名前が多い印象ですよね、そういうところって。
まあ、いろいろですよね。タッチミーさんなんて別に
。あれ、ひらがななところがリアルっぽいですよね。
はいはい。うん、ブクブクチャガマさんとか、まあなんかいろいろな名前の方がいますが。
ヘロヘロさんとの会話とか、すごいしょっぱかったですよね。
いや、あると思うんだ。しかも最後にさ、ちょっとだけヘロヘロさん顔出してくれたわけでしょ？
最終日なんでっていう。
うん。で、しかも、ね、こう、モモンガさんが会話している途中で落ちてしまうっていう。
ねえ、最後までお話でもしませんって言ったら、うん、ごめん疲れてるんでと言わんばかりに無言で落ちていってしまいましたよね。
ええー、まあ、先に落ちちゃったんだけど、その後お話ししてたんだけどね、勝手に。まあその辺もゲーム的だよねっていう感じは、そのタイミングのズレみたいなものも含めてね。
うん。
うん、まあヘロヘロさんが NPC の行動 AI のプログラムを作ってたみたいなことなので。
すごいな。
だから、あの世界すごいよね、あのゲーム自体が。その、いろいろ人格とかそういうのを作れるわけでしょ、あの NPC の、う
ん、ま。NPC のカスタマイズの自由度素晴らしいですよね、あれ。
すごいですね。あのギルド自体の NPC の数ってかなりの数いるよね。
うん。メイドだけでも6人とかいるわけですよね。
ええ。で、それ以外のメンバーもこう、バッて並んでた時見た時結構な人数いたんで、
うん、
ある程度の軍団ですよね、確かにね。
確かに魔王軍がなんか3人とか4人しかいなかったら残念じゃないですか。
確かに。弱そうですよね、ほんとね、うん。
強さで言えばヘロヘロさんは強いんですかね、あれやっぱり。
どうなんでしょう、
ね。レベル100のスライムだったりしてたのかな。
どう見てもヘロヘロしてますけどね。まあ途中で語られましたけれども、もともとはモモンガさんも弱かったわけですよね。
うん。
で、そこで、タッチミーさんに救われ、その後、アインズ・ウール・ゴーンを作ることになっていくわけですよ。
もともとギルマスがタッチミーさんだったんですよね。
っていうことみたいですね。そこにまあ、こう混ぜてもらったみたいなところだったと思うんですけれども、異業種だったために PK されていたということで、まあ、人型以外の、さあ、PK されるかな普通に。
いや、単純に気分じゃないですか。異業種選ぶなんて変なんじゃないみたいな、そういう冷たい反応じゃないんですかね。
怖い世界だな、ゲームなのに。
そう、結構ね、なんかその最初のゲームの方が殺伐としてねえかと思ったんですよ。
なんか笑いながら殺されかかってましたからね。
そうなんだよね、その敵。
異業種が、みたいな。
たちがね。まあ敵っていうか、彼らは勇者気分なのかもしれないけれども。まあそれもロールって言えばロールかもしれないよね、確かにね。
異業種選べたとしても、人気度はやっぱ人間の方が普通は上になるものじゃないですか。
そのよっぽど例えば、その女性キャラクターのエロいやつとかさ。
うん。
そういうのだったら確かに選ぶ人はいるかもしれないですけど、ドクロは選ばないよね、やっぱり、ね、
うん。スライムとか、ね。
スライムは選ばないよね。
ちょっとどっか変な人とかね、あんまこだわらない人が多かったのかなっ
ていう。いや、逆に言えばこだわってるからこそそっちを選んだんじゃないの、う
ん、人間嫌いなんじゃない
まあ、その、
疲れ切ってるから。
その結果が、まあ、ヘロヘロしてるからね、ヘロヘロさんもね。まあ、その結果が、彼らのギルドの地位になっていったのかなという気がしますけどもね。要するにもう魔王ですよね。
ああいうコンセプトの、ギルド作れるんだったら楽しそうでありますけどね。
いや、楽しそうではある。だって、ゲーム内で敵対する側になれるわけでしょ、完全に。
うん。時には人間プレイヤーをプレイヤーキルしたりとかもできるわけですよね。
もちろんね。てか、あそこを向かってくる連中がいたんじゃないの？と、昔は、あそこを襲うために。
第1話の冒頭でありましたよね。
うん、ありましたよ。ええ、だからまあそういう思いをしているので、まず自分たちのギルドが移動しているっていうのに気づいたから、まずは隠すところからと思ったっていうことなのかもしれないね、確かにね。この作品何より一番のこの面白い理由っていうのはこのモモンガさんのキャラクターですよね、やっぱりなんだかんだ言ってね。
サイモエですよ、今の段階では。
ねえ。
あの人可愛いですね。
この1話、やっぱりやられたなって思ったのは、そのね、こうアインズ・ウルゴウンのキャラクターをしているときと、まあ中身のモモンガさんをやっているときとのこの声の違いの面白さですよね。
普段の時は割と可愛らしい感じの声っていうか。
普通の人だよね。本当にね。うん。で、それがまあこう演じ分けてる、自分の中でこう演じてるっていう、その演技と本人のあくまでもゲームの中の人っていう、その演じ分けみたいなところのギャップがやっぱり面白いんだろうなと思ってたんで、最初は見てたんですけれども。ま
あ、最初の頃は、ほら、NPC が本当に他の世界に行ってもまだ仲間なのか分かんないから、ちょっと強そうにしとこうみたいなのもあったんじゃないですか。
うん、まあね、あったとは思いますよ。
ね、
うん、
自分の評価聞いたら、何これ怖い
この期待に応えなきゃならないのかみたいな状態になってますからね。
もはや素は出しづらい状態になっちゃってますよ、あれ。
風雲つげるさんからのコメントです。オーバーロード。1話を見て面白くて一気に引き込まれました。なんでなのでしょう。新ジャンルというのもあるのでしょうが、主人公の性格、行動理念がとにかく賢明だという点、アイテムの設定などが細かいというか、読者側が実際に物語に出てくるアイテムが使えるかのような臨場感がある点ですかね。私が好きな話は第3話。敵のベリウス隊長をモモンガ様が召喚したデスナイトが何度も何度も剣を突き刺して殺すシーンは今期現時点で一番グッときました。これからの展開も楽しみです。ありがとうございました。
最初はね、その1話、2話って見ていくうちに、まあ、ある種こう、まあ、新感覚のゲームを元にしたタイプのアニメなのかと思ってたんですけれども、
割とわきあいあい系なのかなと思って。
そうなんですよね。ね、うん。こう、みんなでなんか、侵略するぞぐらいなのもノリノリなのかなって思ってたら、意外とハードでしょ、この話。
ね。描写もそうですけど、怒ってることも、救われてない奴らもいますからね。
だよね、うん。その最初1話見た時の感覚と2話3話全然変わってきてるんですよ。
うん、
これ本格的じゃないっていう。そこがこう、なんていうのかな、TRPG っぽいような感じを受けるっていうのかな、ところにつながってきてる気がするんですよね。うん、
あの、自由度の高さとかはそんな感じしますよね。本拠地を隠すかどうかの話の時に、これはできるかできません。じゃあこれはっていうのとか、すごい TRPG っぽいやりとりだなって思いました。うん、
ゲームだともう、そこまでね、なかったりとか、選択肢なかったりとか、普通にすると思うんですよね。とか、まあそこまでまず考えなかったりとかするんじゃないのかなと思うんですけど、うん、まあその辺は自由度が非常に高いっていうのかな。まあ実際に、現実世界なわけですよね。彼らの中ではね、もうね。 あくまでもゲームの中のつもりだったのが、ゲームが現実になってしまっているわけなので。
何でもできるよっていうね。
うん。まあ、その何ができるのかっていうのを一つずつ確認しながら、アインズさんは一生懸命、この世界の中で、生きていこうとしているわけで。
うん、頭柔らかいですよね、モモンガ様。普通だったらそのゲーム内でできなかったことを試そうっていう発想まで行き着かない気がするんですけど。
どうやって現実に戻ろうかっていうところにまず普通は頭動くと思うんだよね。
うん。
まあ一応最初ほら GM コールしてたりとかしてたじゃない？
そうですね。
でもできない。
切り替え早いってことですよね。
うん、切り替え早いし、その後の行動力がすごいし、さすが元支配者、いや元っていうか今でもそうかもしれない。あれだけの規模の、ギルドを持っていただけのことはあるっていうのかな。まあただその現実世界をこう、あの世界を見てみると、かなり殺伐とした？
あんまり暮らしたくない。
うん。
世界ですよね。
ですね、まずね。人バンバン死んでるし、本当に、
う
ん。
最初のこうね、ナザリックを隠したりっていうあの判断は正しかったってことですよね。
正しかったってことですよ。襲われちゃうわ、あれ、本当に。
唯一相手の方がくっそ弱かったってだけで。
うん。まあ、結果的にはね。まあ、第3話。
はい。デスナイトさんの回。
はい。
いや、だからびっくりしましたよね。それまで結構仲間内とかでも、なんかね、女性同士のモモンガの取り合いみたいなことが描かれてた。
ハーレムじゃんとか思って
た。そう。思ってたら、隊長さん、なんでしたっけ、あれ、気絶したんでしたっけね、あれね。そのまま刺されて、一発で死ぬのかなと思ったら、かなり長い間粘ったりとか。
ね、こう、何でもしますお金あげます
お金あげますからって、死ぬわ。で、その後で、こう、ちょっとできる人みたいなのがいたのも、それも容赦なく死ぬわ、みたいな。
うん、いや、彼はこ、彼と、モモンガは仲良くなって、味方になっていくのかって思いながら見てたんですけれども。
そんなことはなかった。
そんなこともなかったですね。結構死が身近にある世界ですよね。
うん。
うん、
いやね、なんかすごい実力者っぽく出てきても、たとえ声が肥やす竹人でも、あんな死に方しちゃうんだなって。
天使とか操ってんのにさ。
加藤生物。これゾクゾクするこのセリフって思って聞いてたんですけど。
まあ基本俺杖物って面白いじゃない？やっぱりなんだかんだ言って。
まあまあまあ、
うん。で、まあそういう意味ではこう、ね、モモンガさんというかアインズさんが強いっていうのは、まあこの作品の前提ではあるわけですよね。
うん。
気持ちいいポイントです
ね。うん。俺杖物でどうしても出ちゃう批判って、主人公強すぎじゃない？夢見すぎじゃない？みたいな話絶対出てくると思うんですけど、魔王なんですって言われればなるほどって思うじゃないですか。
まあ、実際そのゲームの中で魔王クラスのレベル上げをしていた彼が、現実世界でもそのレベルのまま、しかもその魔法はゲーム世界の魔法をそのまま使えるっていうのがどんだけやばいことかっていうところですよね。
本人がまだそんなに侵略の意図とかなかったから良かったですけど、ちょっとうっかりポロッと宝石箱がとか言ったせいで大変なことになっちゃうじゃないですか、この世界。
あれでね、あの人はその気になっちゃってるよね。
うん。
こう、魔王軍団率いて、ね、悪魔将軍的な生き方をしようと思えばですよ。あっという間に侵略できちゃうかもしれないわけでしょ？
うん。
そこを一気にやらずに慎重に慎重に石橋を叩いていくっていうのは、まあ、彼らしいっていうね。
お金をね、稼ぐためにね、ギルドに登録してですよ。で、そこで小銭稼ぎながら行こうとする、あのちっちゃさですよ、本当に。ね、
いや、慎重ですよね。仕事紹介してもらうときとかも、頭いいって思いませんでした。
うん。文字読めなかったんだね。
とりあえず、ハッタリから入るっていう。安全そうなハッタリから入るみたいな。ね、村救うときにお金くれるって言ってたんだから、あの依頼を受けてしまえばよかったのに。
うん。そこはこう、善良そうなところを見せて、関係を有効に保つべきとか言ってるのが、魔法なんだから村ぐらいって思わないのがすごいですよね。
もともとサラリーマンっていうことなんですけど、何やってたんでしょうね。営業やってたのかな。
うん、仕事がきつそうなのだけはわかりますけど、
うん。その辺がね、まあ描かれてないんでまだ。 よくわからん。まあ、描かれるのかもよくわからないですけれども。いわゆるこの手の作品っていうのは、その現実、私はよく言うんですけど、現実の世界と、どうクロスしていくかっていうのが面白さだと思ってるのね。
うん。
うん。ところが、ここまで行っちゃえば、クロスしなくてもいいなって思い出すわけですよ。
そうですね。なんか現実のところで気になるのは、うん、それこそ本当他のギルドメンバーどうなんだっていうところだけじゃないですか。
そうだね。あとは、その、あの世界からこちらに来ている人が他にいるのかいないのか、その人たちとの、こう、まあ最終的に争うことになるのかならないのかとか、そういう部分は気になりますけれども、その、もう戻れる戻れないっていう部分、基本やっぱりそこって個人的にすごく気になるところなんだけど、まあ戻れなくて、戻れるっていうか、あの世界、ゲームの世界じゃないからね。見てる限りね。うん、その、飛ばされ、ゲームのシステムからなぜか知らないけど、ある世界の、ファンタジーの現実の世界に飛ばされてしまっているっていう。
だから、ログホラーも結構近いとこありましたけど、ほとんど9割ファンタジー世界で、で、主人公の考え方の一部に、僕らの、まあ、現実でも通用する理屈が、うん、スパイスとして入ってるっていうのが、そこはやっぱ面白いなっていうのは。
そうですね。うん、
共感できる部分がポロッと出てくるみたいなね。
よりこれ、あの、ゲームの世界じゃもうすでにほぼなくなってますからね。アイテムがゲームの世界のものが、うん、アインズさんたちにはそのアイテム的にゲームのアイテムが残っているだけで、それ以外はこうもうファンタジーの世界ですもんね、完全にね。
うん。
うん、あとはもう向こうの道理の中で生きていくしかないわけでしょ？
もう帰れないじゃないですか。だってあんな慕われてる人たちいて。
まあでも、お子を作ってですよ。一話で言われてたように、子供を作ってですよ。でも、子供作りたくても作れないみたいですからね。
まあ、ないんでしたよね、確かね。
うん、だって骨だからね。
うん。
ついに、あの、一生使わないまま、亡くなってしまったみたいなことを言ってましたが。
割とさらっと諦めついてるのが、あの、アンデッドになった影響なのか、本人がドライなのか、どっちなんだろうっていうのはありますけど。
だって、あんなにこう、日韓的なんですよ。お姉さんから愛されているわけでしょ。しかも一人じゃなく。
うん。ちょっと引く。
選び放題ですよ、言ってしまえば。
ちょっと引く。
まあ、人間じゃない、人間種じゃないですけれども。
いやっていうか、性格が引くって感じじゃないですか。
可愛い分にはね、可愛いですけどね。
まあ最後書き換えちゃったのがいけないわけですよ。
うん、ビッチだったらどうなってたんですかね。
どっちにしても同じ扱いだったかもしれないですよ。結局ね。うん、でも、こう、ね、いくらでもできたかもしれないのに、人間種族じゃなかったばっかりにですよ。子作りもできない。
そこら辺はなんかこう、魔法の力とかでどうにか。
どうなんでしょうね、こう。魔王だって子孫を残す必要があれば分裂違うのかな、
コピーを作るみたいな、
うん、竜王にだって子供がいるんだから、
うん、
アインズさんにだってワンチャンある、
生殖器があるかないかの問題じゃないのかなこれはね。
指の骨の先っちょからもう一個作ればいいんだ。
まあそんな話が1話にあるってことは、もしかしてその子供がの話みたいなことがいずれ出てくるのかな。
お世継ぎの話。
お世継ぎの話とかね。まあ、もうどう考えてもモンガが現実世界に戻っていくっていう話はちょっと想像つかないんですけれども。でもまあ、先の話はわからないからね。
まあ、でもやっぱりそこよりもアインズ・ウルゴーンの大奥の話がみたいですね。
そうですよね。社畜に戻るより絶対エキサイティングですよ、こっちの方が。
ひともんさんからのコメントです。オーバーロード、毎回すごく楽しみにしています。ワールドトリガーのように長く放送が続くといいんですが、どうすれば続けてもらえるんでしょうか。最初から長く続くのが分かっていれば、1話1話でそれぞれのキャラの個性が出せるのに。好きなタイトルだからこそ、もっと大事にしてほしいです。でも声優さんはみんな大好きです。続きまして、ウーパさんからのコメントです。小説は7巻の途中まで読みました。アニメを見て小説を読んで、主人公に対してしもべたちの死をも捧げる強烈な忠誠心が強く印象付けられます。この現象は勇者側ではありえない徹底ぶりです。
この忠誠心を主軸に物語が動いていると言っても過言でないくらいに。そしてナザリックの支配者であるアインズと村を救ったアインズール・ゴウン、後の冒険者モモンとモモンガの心の声との対比がこの作品をさらに面白くしていると思います。ナザリックの登場人物は人間などをウジ虫程度にしか思っていなかったりしますが、そうでないものもいます。そこで見られる温情がまたギャップとなり楽しめました。私はアルベド推しです。声優の原さんには大満足です。はい、ありがとうございます。
ひともんさんはこれは原作のファンなんでしょうね。
うん。
多分今回もワンクールの作品だと思うので、そういうこう原作派からすると駆け足にも見えちゃうのかもしれないですね。
今時ジャンプのアニメでも1年が苦しい時代ですからね。
まあ、なかなかね、でもきっかけとしてはすごく丁寧なアニメ化じゃないかと思いますよ。絵も綺麗だし、アクションもちゃんとしてるしね。うん、あとまあ声優陣も本当に、頑張って演技してくださってるからこそのこの面白さじゃないのかなっていう気はしますよね。
そうなんですよね。ただ本当になんかこう、俺たちの冒険はこれからだって終わって続かないアニメっていうのが多いから、
そこはね、
できればね、最初からすごい長く続くんですって言われた方がこっちは安心できるじゃないですか。
はい。まあただ、そこはもう今の時代仕方ないですよ。このタイプの作品がそのレベルで、その2クール、最初から2クールで、やりますとか、言えないでしょうね、多分ね。うん。でも、少なくとも書籍がこれだけ伸びているということは、次の可能性みたいなものはやはり出てくると思うので、まあ、まず、アニメが売れて、本が売れて、みたいな感じで、こう、回っていく形があれば、自作も続きがね、まあ、作られる可能性もあるんじゃないかなと思いますね。まあでも流れ的には悪くないんじゃないですか。少なくとも原作は確実に売れてるっていうね。
アニメ化原作売り切れ重版ってここまではいいですよね、
うん。いいですよ。あとはこれでブルーレイが売れることですよね。まあこれでさ、こう作品自体がね、正直いまいちだったりとかしたら、もうこれで終わっちゃうだけの話なんで。だからこのやっぱり丁寧に作られてることってやっぱ大事だなって思いますよ。本当に。あと新規確実に取り込んでるからね。
そうですね、うん。ここにいる全員新規ですからね。
そう。全員新規で全員ファンになっちゃってるからね。モモンガさんが、まあ、さっきから言ってますけれども、モモンガさんが、冒険者、一冒険者になると思いませんでした。
モモンさん。
はい。
名前適当すぎって。
モモンさんですよね。
まあ、確かにモモンガよりはマシだとは思いますけど。
うん、
でも多分あの世界にモモンガいないから別にモモンガでもよかったんじゃないってことね。
いや、わかんないよ。モモンガいるかもしれないじゃない、あの世界にも。
だって、モモンだとなんかアモンみたいでかっこいいですけど、モモンガってつくと途端に雰囲気可愛くなりませんか。
あんなね、怖そうな面してんのにね。
うん、
いくらこうね、被っているから、鎧でごまかしているとはいえですよ。
うん、モモン状態が意外とおっさんらしいですけど、顔出てくるんですかね。
あれでも見えなかったからね、出さないんじゃないの、うん、アニメの中では、
うん、ちょっと気になりますよね。実年齢と同じぐらいなんですかね。
多分本人の顔なんじゃないの。
おっさんなのか。
相手に見せてるのは
青の顔がサラリーマンのおじさん。
うん、いや、まあ一応どちらかというと勇者系でしょ、戦士でしょあれは。
まあ、
うん、あの時はね、だと思うんですけども、いやー、だったらさ、普段、脱いどきゃいいじゃん。相手に見せるんだ、見せれるんだったら現実で。そういうわけにいかないのか。
めんどくさいんじゃないですか。なんか MP ずっと使ってるみたいな。
ああ、なるほどね。無駄なエネルギー使うことになるからね。
うん。
うん、あと、お月の、黒髪の
メイドさん。
メイドさんだとすら分かってなかったんですけど、1話見たらちゃんといたね。ナーベラルガンマ。
はい。剣振ってる時に横で見てた人ですね。
はい、そうです、そうです。複数のメイドの中の一人でした。ちょっとなんか忍者っぽいよね。他の階層守護者があまりにもキャラクター強すぎてたんで。
確かに。
まあ、みんなこんなやつ作ってんだな、みたいな、こう、非常に好感触なんですが。まあ、そんな 中でお付きの人はこの子を選ぶんだみたいな感じはありましたね。
まあだってね、コキュートスさん横に連れていけないでしょこれ。
まあもうもろバレですからね。まあそういう意味じゃ人間体に近い、カラーっていうことかな。
割と設定とかも各キャラ各キャラで持ってるスキルもバラバラっぽいのでちょうどいいんじゃないですか、うん、彼女は。
魔法使えるんですよね彼女はね。
見てましたね。
かなりの魔法が使えるっていうことで、今後彼女との珍道中が始まるんですかね。
ヒロインの座が危ない、アルベド。
まああと他にも様々な気になるキャラクターがいるんですけど、すでに亡くなったキャラクターもいますが。
亡くなりになった。
はい。小安くんとかね、いますけれども。
二軍さん。
はい、いますけれども。
結構キャラクター多いですよね、うん。
多いね、確かにね。いや、話どんどん進んでいってるじゃない？
はい。
で、しかも、気になることがどんどん出てきてるって、これは脚本うまいよね。
うん。あの村の姉妹どうなったんだろうみたいな。
あの村は今後も出てくるでしょ、確実に。あのお話から行くとね。
出てくるんじゃないですか、
うん、守っちゃったしね、もうね。カルネ村ですよね。
友、う、好、ん、関係を結んだって言ってたし、あの感じだとナザリックの近くにあるんじゃないですか、あの村。
近くにありますね。すぐ近く、魔法で空から見て助けに行ったようなもんですからね。うんうん、
ってことは今後もなんかピンチがあったら助けることによって、村の好感度を上げていくという。うん、なんと善良な自治でしょう、魔王様。
本当にね、そのまま自治領主を広げていくしかないですよ、あれは、本当に。
うん、征服されてもなんか、うまく落ち着きそうですけど、世界に。
なんかこう、いろんなタレント持ちっていう人たちが現れてきているので、今後どういう風になっていくのか。もう悪い奴もいっぱいいるよね。
なんか最後出てきましたよね。
クレマンティーヌとか濃かったですね。
あの秘密結社ズーラノーンって何でしょうね。
全然わからないっていう。
まあこの辺全くわからないけれども、まあ、この辺がいろいろ絡んできて、どう話が進んでいくのかっていうのは、まあ、今後の楽しみなんだろうなと思ってるんですけど、
ただ単に普通に正面衝突しちゃうとモモンガさん勝っちゃうから
どうなんだろう、ね、だからその辺を押す、まあその辺が本当にただの無双で終わっちゃうのか、ある程度屈強に立たせられながらもその中を超えていく面白さになるのか、ちょっと分かんないですよね、
相手の実力が分からないっていうことでモモンガさんもすごい慎重になっているはずなので、
モモンガさん別にその俺強えなんだけど、俺強えを表に出してないところが素晴らしい面白さなんだろうね多分ね、
俺杖でやってったら俺杖と勝ち当たった時どうしようっていうのをすごいちゃんと考えてるの偉いですよね。私同じ立場だったら絶対俺杖やっはーって言ってこう大暴れしちゃう方だと思うので、
ゲーム内で死ぬと現実に戻るんですかね。
それもわかんないですからね。
B さんからのコメントです。アルベドをはじめとする NPC にとっては、モモンガ様は見捨てないでくれた心優しきお方のため、慕われるのも当然で、モモンガ様も根は善良なサラリーマンなので、非常に幸せな関係を築けていますね。オーバーロードとしての演技と、アンデッドとしての補正がかかるために、外に出す言葉は時に冷酷ではあるけれど、内面と行動を考えると、虫けらや小動物という言葉も額面通りではないだろうという想像を巡らせるのも面白い。人を殺すなど一般的に悪とされることを行ってもショックを受けることがないのと、戯れに行ってみた世界征服が史上命題になったことで今後どうなっていくのか楽しみですね。自分の存在を知らせて他のプレイヤーを探すという目的にも使えるので、ダークヒーローっぽくなっていくのかなと予想しています。はい、ありがとうございます。
確かに世界征服でもしてみようか的なことを言ってましたね。
そんなこと言うから、
これ多分最後まで引っ張るんだろうね、自分が望んでなくても周りが世界征服を勝手に進めちゃうんじゃないの。
起きたら征服してた。
まだそこまで言ってないですけれども、
かつてすごく栄えてたアインズールゴーンをあの頃の黄金期のようにまた盛り立てたいっていうのはちょっとロマンですよね。
ですよね。もう結局いないからね、元のその作ってた創設していたメンバーはね、
巻き込まれる世界の方はいい迷惑かもしれないですけど、
でも割とあの世界だったら良くなりそうな気もする。
っていうか、モモンガさん自体の性格の良さが、結果的には支配された方がいいんじゃないのみたいなさ。
っていう気はしますけどね、本当。
まあ、そこの面白さなんだと思うよね、結局ね。うん、その、あの街自体も含めていろんなところにあるいろんな問題点みたいなものを、ある種超越者が解決していくみたいなものじゃない？
タッチミーさんの教えありきですからね。あの、善良な心。うん、
まあ、助けてくれただけだけどね。
なんか文字がビヨビヨ出てて、ちょっと格好悪かったですよね、あのシーン。課金アイテム。
うん。まあ、もともとはね、ゲームだったわけだからね。それがこう、いざリアルになると、その中でこそ人間性が発揮されるみたいな、人間じゃなくてもう骨だけどな、みたいなさ。そんなところなのかな、という気はしますね。本当にあの、ダークヒーローながら善人っていうこの面白さは、今までの作品では味わえなかった面白さを持っているんじゃないのかなと思いますね。
ダークヒーローに引っ張られたあの性格な、あの行動なわけですもんね。
うん。でもいいことしてるしね、みたいなね。本当に最後まで楽しみに、していきたいと思いますし、ぜひ原作の方もね、手に入れて読んでいこうかなと思っております。最後まで楽しみですね。本当にどこまで描くんだろうね。今日の特集は、
オーバーロード特集でした。まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。次も新番組からいきます。
はい、
来週の特集は
クラスルームクライシスです。
お、これ来ました。
仕事学園ものみたいな感じですかね、あれは。
はい、です、うん、ですね。どうなることかと思ってたら話はどんどん進んでいるようです。こちらもね、そこはに的に結構推しな作品です。投稿お待ちしております。
投稿の宛先はそこはに .com まで、番組サイト内にあるコメントを投稿するというアイコンから投稿お待ちしております。今週のそこはには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、大目財団さん、SL さん、フシュンさん、ミキオさん、トレビさん、ニセクモスケさん、ゲオさん、SQT さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
田中美希と、
タマと、
牧田光平でした。
ご視聴ありがとうございました。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。